この番組は最近 IT 企業に入社したばかりの私がゲストの方にビジネスや IT についてお話を聞いて学んでいく番組です。皆さんも気軽に聞いて学んでいってください。
はい、今回のゲストは大学時代の後輩であるコウジ君に来てもらってます。同じ研究をやっていたわけじゃないんですが、大学の留学プログラムで出会ったグローバル志向の人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまずはじめに自己紹介として、まあ、お名前とどういった会社に勤めているかお願いします。
はい、コウジです。会社に勤めてからまあ大体1年で、今年から2年目になります。
はい、
会社は、肥料、農業 の、 その肥料の製造と販売を行っています。
うん、
まあ、メインのお客さんは農協さんとか、まあ、その先の農家さんをメインの、お客さんとしてます。
製造とかそういったものと販売も行っているということですね。
はい、
はい、販売はホームセンターとかそういうのではなくて農協さんに届ける感じなんですね。
はい、農協さんに、届ける方ですね。あのホームセンターとかの方は小径って言って、
はい、
また別の枠があるんですよ。
へえ。
はい、別会社が行ってます。
肥料とかって海外の会社が結構強そうなイメージがあるんですけど、まあ、普通に日本でもやってるんですか？
そうですね、日本でもやってて、けど結局原料とかを海外から輸入することが多くなるので、うん、その分、うん、あの値段とかは多分日本の方が高い値段になってくるので、
うん、はい、
ちょっと海外との会社とのその競合では弱い立場にあると思います。
そういう会社でどういった仕事をしているんですか？
配属先的には営業で、ルートセールをしてます。
ルートセールスって何すか？
はい、ルートセールスっていうのはあの新規の顧客とかに営業をかけるのじゃなくて、
はい、
あの決まったお客さんのところに営業を仕掛けていくというのがルートセールスで、
はいはい、
で僕の場合はそれが農協さんであったり農家さんになります。
入った時からそうルートセールスやってるんですか？
そうですね、最初の 2,3 ヶ月は、研修があって、それから配属されました。
じゃあその配属された時にその先輩社員とかからこういう顧客がいるから一緒に行って話をしていくって感じですかね？
はい、あの引き継ぎの期間が1ヶ月くらいあって、その間にあの担当の農協さんのところに挨拶して、あの次の新しい営業担当が変わりますというふうに、引き継いでもらいました。
そこからはもう一人でやっていく感じなんですか？
はい、一人で基本は、回ってますね。
農協とかってその地域別とかに分けられてるんですか？それは。
そうです、僕が千葉県の、北の方ですね、東葛っていう、まあ、葛飾、東葛西になるんですかね、の方を担当してて、
うん、
で、はい、大体5農協ぐらいありますね。
へえ、はい、それは直接現地まで行ってお話ししたりするんですか？
はい、2週間に1回ぐらい、まあ、各農協さんに顔を出して、で、まあ、最近は何か問題ありましたかとか、
うん、
あのまあ、もし新しい商品があるようであればうちからこういうのがありますよっていうふうにお話をして商材を売り込んでいきます。
なるほど、うん、じゃあ最近学んだことを教えてください。
最近学んだことは、やっぱり農家さんとか農協さん相手なので、あの、はい、作物栽培の知識っていうのがすごく身についたと思います。
もとも
と、はい、カオルさんと同じ農学部に所属してたんですけど、
はい、
あの現場の栽培方法とかっていうのは、うん、まあ、全く まあ、多少は授業で学びましたけど、
うん、
現地での方法っていうのは、まあ、リアルには学べなかったので、
うん、
そういう栽培方法とか農家さんの生の声を聞くことで、まあ、新たな知識を身についたかなと思います。
なるほどっすね。
はい、
大学時代どういった研究してたんですか？
国際乾燥地っていうコースに所属してたんですけど、
はい、
タバクとか農業に適さない地域での持続可能な作物栽培の方法を学んだりしてました。
うん、じゃあその時からも、はい、作物栽培とか結構興味あったりして。
そうですね、それで就職活動もそういった農業関係の会社を受けました。
うーん、専門活かせる分野に行ったんですね。
はい、そうですね。
会社入ってからも結構学ぶことは多かったんですか？
そうですね、研修の時とかも実際に補助に行ったり試験をしたりすることは多かったです。
やっぱり肥料によって植物の育ち方とか違ったりするから、そういうの難しいですよね。うん、
そうですね、結構本当に少しの違いでもその作物の育ち具合が変わって、結局それはまあその収量が農家さんの収入になるんで、責任は結構大きいかなと思ってます。
最近流行りの作物とかってありますか？
最近僕がちょっとびっくりしたのがパクチー。
パクチー、
はい、パクチーを育ててる農家さんがいまして。一時期パクチーってやっぱり流行ったじゃないですか。
流行ってましたね。
はい、そうなるとやっぱりその単価自体が上がってきてよく売れるので。
あ、確かに、うん、
はい、それでパクチーを栽培する人っていうのは見かけました。
パクチーってどういう感じで生えてるんですか？
パクチーはそうですね、雑草とも間違えるような感じの生え方で、うん、まあハウスの中で基本栽培してるんですけど、
うん、
うんうんうん、
あれってもともとなんか東南アジアのイメージが強いんですけど、東南アジアに適した植物。
ああ、そうですね、うん、ああいう地域の現地の植物なんで、あったかいのを好むと。なのでハウスで栽培と。
はい、湿度とかあったかいのとかですかね。
はい、そうですね。
面白いですね。
うん、
千葉県だと結構、ね、農業が盛んそうで。
ああ、よくご存知ですね。千葉県のその生産量的なもので言うと日本で、4位になります。
まあ、東京に結構出荷してそうですね。
ああ、そうです。
うん、
近郊農業ですね。
近郊農業、懐かしいですね。
はい、懐かしいですね、本当に。
小学校の時に習ったり、
はい、
したね。
農学部ならではの。
確かに。パクチーに適した肥料とかもあるんですか？
そうですね、パクチー専用っていうのは自社では扱ってないんですけど、それに似たような成分のものはあります。
そういう成分とかも結構勉強したりして
るんですか？そうですね、結構その有機原料を多く使ってたりすると、
うん、
味が変わってくるとか。
へえ、
はい、そういったことまでこだわる農家さんはいるので、
はい、
はい、そこまで勉強するようにしてます。
あれ難しいですよね、成分によって。まあ成長具合もそうだったり、虫の寄りつきが違うかったり、
うん、ああそうですね、そういう、うん、作物ならではの特性っていうのがあるので、
はい、
はい、勉強の日々が続いています。
うわー、大変やな。
うん、
その他にもなんか学んでることとかってありますか、社会人になって？
社会人としてやっぱり重要だと思ったのが報告連絡相談。
お、
まあ、ほうれん草ですよね。
ほうれん草ですか？
はい、まあ改めて、うん、まあ言う、まあ結構言われることあると思うんですけど、
教えてください。
意外と自分でもできてないなっていう風になってて、
うんうん、
まあ、自分がこれは合ってるだろうと思ってたことでも一応確認しないと実は間違ったりっていう、その自分の価値判断 で判断をしてしまうと、
うん、
意外と間違っていることが多くありました。
ほうれん草をしたらやっぱり共通認識を持てるというか、
はい、そうですね、
分かってくれるんですよね。
分かってくれるし、ミスも減る。
うん、確かに大切ですね、それは。
はい、
他にもありますか？
他は、まあ、先ほどちょっと小話で話したんですけど、雑談力っていうのは、
うん、
まあ、営業だからこそより求められるとは思いました。
そうか、営業ですもんね。
はい、
やっぱり会話力、雑談力が大切なんですよね。
そうですね。
それってどうやってなんか高めていこうとか、なんか方法ありますか？
やっぱりその人のことを知りたいとか、
うん、
もっとこう他人に興味を持つっていうのは重要で、
うん
うん、他人に興味を持ったからこそ質問が出てきて、で会話になると思ってて、相手に興味を持つようにしようとしてます。
なるほどね、
はい、
その辺大切ですよね。
はい、
うん、雑談力ってやっぱりなんか自分のいろんな知識とかも増やしていかないといけないと思うんやけど、
そうですね、
なんか気にしてることとかありますか？
日
々なんかどういうところでなんか雑談力の話題を手に入れようとか、うん、
やっぱり共通の話題ってなかなかないので、うん、その社会のニュース、うん、誰もが知ってるようなその日のニュースとかは割とあの最初のとこかかりの部分にはなるので、ニュースとか新聞は意識して見たり読んだり、あとまあテレビとかも昨日のテレビこんなありましたよねっていう風に、まあ、興味持ってくれる人はいるので、まあ、例えば他にもスポーツとか、スポーツ好きな人にはスポーツの話をしたら喜んで食いついてくれるし、まあ、社会のことに興味を持つようには意識してます。
なるほど、そういう大切ですね、それは。
うん、
農協さんってどういう属性の人がいるんですか？
まあ、結構体育会系の人が多いですね、基本的には。
体育会系なんや。
はい、結果体のいい、
うん、結構面白かったり、面白いおっちゃんみたいな感じ。
はい、面白いおっちゃんみたいな人が多いですね。
結構スポーツとかも好きそうですね。
そうですね、サッカーとか野球とかされてたっていう方多いです。
ああ、してて、まあ観戦も好きでとか。
はい、そういう方多いですね。
じゃあ自分の好きなスポーツとかも増やしていかないと。
そうです、幅を広げないとと思って。
なんかスポーツやってるんですか？
最近始めたんですけど、ビーチサッカーをしてて。
ビーチサッカー？
はい、なかなかやってる人は少ないと思うんですけど、
うん、
砂浜でボールを蹴る、サッカーをするっていう。
結構マイナー、はい、マイナーな
マイナーなスポーツで、チーム数も全国で本当に少なくて、
うん、
まあ30ぐらいしかないのかなと思ってるんですけど、あれで、ちょうどあの去年の全国大会が、うん、あの我らが鳥取の、
うん、
カロというビーチで行われまして。はい、
カロビーチで。
はい、ちょうど暑い年でした去年は。
すごいやんそれ。
そうなんですよ。
それ行けた、はい、
それはちょっと行けなかったです。
行けなかったんや。
はい、
結構集まったのかね。
まあまあそこそこの予選も行われて、
うん、
あるので YouTube にも載ってるんで、興味ある人は、
はい、見てみたらいいですかね、それは。
はい、
面白そう。なかなかね、東京とかに住んでたらビーチが近くにないから難しそうな感じがするんですけど、
そうですね、千葉まで出てきてもらうか、それこそ神奈川、
そうか、う
ん、はい、湘南ぐらいですかね。
千葉とか神奈川、ちょっと郊外に行けばあるか。
はい、
はい
はい、
ありがとうございます。 他に何か学んでることとかありますか？
他に学んでいること、何ですかね、最近興味があるっていうのは、持続可能とか農業とか、そういう循環型農法みたいな、有機農業であったり、
はい、
ちょっとそういう環境に優しいようなものに興味があって、
すごい。
はい。その関係で、SDGs であったり、
はい、
まあ、ESG 投資、あと、ギャップってご存知ですかね？
ギャップ知らないです。
ギャップ、グッドアグリカルチュラルプラクティスっていう、ものがあるんですけど、
はい、
そういったものを独学ですが勉強してます。
すごい。大学卒業してからも、環境に興味を持って、
そうですね。
それを勉強してるんですね。
はい。
SDGs って結構聞きますけど、僕もあんまり知らないんですよね。
はい。はい、
なんか、何個か枠、目標があって、それを、なんか2、3個取り上げてやるみたいな
感じで、
聞いたことあるんですけど、どういう感じですか？
独学なんで間違ってたら申し訳ないんですけど、まあ、SDGs って、まあ、僕も最初は SDS とかって呼んでたんですけど、
うん、
正式名称がサステイナブルディベロップメントゴールスで、日本語訳では持続可能な開発目標って訳します、
うん、
で先ほどカオルさん言ってたように、あの17個の目標と169の、はい、ターゲットがありますね。
目標とターゲットは違うんや。
目標に対してどういうアプローチでいくかっていうようなターゲットがあります、
うん、あ、そういうことか。
はい、
ターゲットのは知らんかったな。じゃあその目標を何個か選択して、ターゲットもいっぱいあるからその中から選択するっていう感じなんですか？
2015年ぐらいの国連の会議で、2030年のアジェンダっていう文書があるんですけど、
うん、
その中で、
2030
年に向けてどういう行動をするかとか、うん、どういう方向でいくかって言ってるものの中に書き込まれているのが SDGs になります。
例えばどういうものがあるんですか？
まあ、一つとしているのが飢餓を撲滅するであったり、
うん、
あとまあ教育とか、うん、そのまあ社会の中のターゲットがそれぞれあります、
うん、日本だとどういった事例があるんですか？
まあ、日本というか個人レベルで言うと、ゴミの分別をしっかりすることであったり、例えばあのマイボトルを持参する、それだけでも十分に、はい、SDGs に取り組んでいると言えてて、
なるほど、そうか、はい、会社がやるもんじゃなくて個人も取り組んでいくもの
なんですか？はい、もう社会全体が取り組んでいくものになります。まあ、あと企業規模になるんですけど、
うん、
あのヤクルトって会社ご存知ですかね？
知ってます、
はい、ヤクルトもその販売そのものを SDGs に落とし込んでて、
お、
まあ、ヤクルト、はい、ヤクルトといえばヤクルトなんですけど、
うん、
はい、その乳酸菌飲料の製造販売をすることで世界の人々の健康に貢献していると。はい、
なるほど、
言ってみる、はい、
そういうことか、
はい、
自分の自社のその事業が役に立っていると、
はい、
それ自体が SDGs の目標になっていると、
はい、目標に取り組んでいると、
取り組んでいること、
まあ他にもヤクルトレディさん、さっき言ったヤクルトさん、
ヤクルトレディも、はい、
はい、もう女性の勤労機会の創出であったり、まあ、つまりなんですけど、女性の社会進出を押し上げる、
うん、
っていった意味合いで SDGs アワードっていう賞も昔に受賞していました。
すごい。確かにヤクルトレディって結構社会的にも浸透してるし、女性が活躍してるっていうイメージありますよね。
うんうんうんうん、はい、あとなんかよく気をつけろって言われているのが、
お、
SDGs ウォッシュっていう言葉があるんですけど、
SDGs ウォッシュ、ウォッシュって、
はい、これ
英語の洗う、
そうですね、ウォッシュ、これなんだと思いますか？
洗う、うん、それ悪いことですか？
これはそうですね、悪いことですね。
じゃあやりすぎてはいけないとか？
いや、そういうことではないです。
ウォッシュ、
はい、
洗い流してしまうっていう意味。
ああ、けど、うん、まあちょっと近づいた気はしました。
わかんないっすね。
あ、その SDGs に取り組んでいますと、その形だけで口だけでは言ってるんですけど、中身を伴わないような会社があるんですよ。
なるほど。
そうです。
やっぱ SDGs をやってるって言ったら社会的にいいように見られるから言ってる。
あ、そうです、そうです、はい。
そういうことですか。
はい。そういう会社があるので、まあ、うん、そういうところもしっかりこう、なんですかね、判断していくというか、もし投資するようであれば、
うん、
そういうところもちゃんと SDGs に取り組んでるのかっていうようなところは見ていった方がいいと思います。
そうやね、さっきなんか投資っていう話が出てたけど、
はい、
ESG? なんでしたっけ？
ESG 投資ですかね。
ESG 投資。それは何なんですか？
ESG 投資っていうのは、あの、E がエンバイロメンタル。
うん。
と、S がソーシャル。
うん。
で、G がガバナンス。
うん。
の、この3つの、あの、側面に配慮したビジネスに投資を行うことなんですけど。
うん。
まあ、この ESG っていうのが SDGs と関係があって、で、あの、現在企業が行っているような活動、事業のプロセスを環境社会、そのガバナンス ESG の観点から見直しているのが、あの、 ESG っていう取り組みがあるんですけど、
はあ、
その企業活動を通して SDGs に向けて、
うん、
行っている。もうちょっと噛み砕くと、あの、 ESG に配慮した企業活動のゴールが SDGs っていうことになるんですよ。
あー、なるほど。
うん、
ESG に配慮した、なるほど、
のゴールが SDGs です。
ちょっと難しかったですけど、
すいません。ちょっと、
環境社会ガバナンス、
ガバナンス、
この3つなんですね。
はい、
確かに。それの、その、そういう企業に投資をしていくと。
はい。
その投資はどうやってやるんですか？
まあ、やり方自体は普通の投資とは変わりはないんですけど、
うん、
その投資する企業への、うん、あの、個人の判断基準が ESG に基づいて行われているか、
はい、
っていうようなところで ESG 投資と言われるものになると思います。
それって企業のホームページとかでも載ってるもんなんですかね？ ESG やってますよっていうのとか、どうやって調べるんですか？
国際的な基準は一応あるんですけど、実際そこまで見て行っているかどうかはちょっとわからないんですけど、
うん、うん、
一応一つの指標みたいなものはあります。
うん、じゃあその CSR とは別ですね。
CSR ともちょっと関係があるんですけど、
はい、
そこに関してはちょっと難しくなっちゃいます。
あ、ヤクルトの CSR を調べたんですけど、
はい、
ESG の話題が 載ってます。
あ、書いてましたか。お、
なんか企業経営を進める上で重要なことは、継続的な業績の向上とともに持続可能な社会の実現に向けた諸活動に取り込んでいくこと、
うん、
って書いてありますね。
ああ、いいこと言ってますね。
なんかやっぱホームページとか見たらどの企業がやってるかっていうのが分かるみたいですね。
そうですね。
ESG 投資って儲かるんですかね。
まあそれはちょっと確実なことは言えないんですけど、ちょっとそれで、まあ、調べたんですけど、
はい、
まあ、ある投資ファンドがあるんですけど、その投資ファンドが、
はい、
利益率が低くて赤字の企業っていうのにも投資してたんですよ、
はい、
これなんでかというと、その投資ファンドがその企業を社会に必要な企業だと判断して投資を行ったんですよ。で、この投資ファンドは数年後にはその R&I ファンド大賞と言われる、まあ、日本で有料な投資ファンドに与えられる賞を受賞してました。
利益だけじゃなくて社会に貢献できる会社に投資してたから。
そうですね、そういう賞ももらえて、で会社自体も長期的な目で言えば成長していると。
あ、そういう可能性もあると。
はい、
なるほど。確かに、まあ ESG 投資って言っても、まあ、普通の他の企業と変わりはないですもんね、その投資するっていうのは。で、まあ、その企業が頑張ってくれるかどうかっていうのがありますね。
うん、結構勉強しますけど SDGs は。
マジで？なんか本
も、なんか本とか買ってるし、なんかすげえ雑誌とかも買ってます。見てください、これ。
ああ、す。雑誌なんですね。
雑誌っす。
すごいね。
綾瀬はるかが表紙なんですけど。すげえ、その、環境に配慮した商品の紹介とか。
すごいな。そんなん買う？
サステイナブルを今だけの流行りにしない。
うん、
書いてます。
確かに今流行りやもんね。
そうなんですよ。
そうなんですね。結構環境とかについても勉強してるみたいで、なんか今
回
すごく勉強になりました。
はい、
あ、本日はありがとうございました。
あ、ありがとうございました。
今回は、肥料の販売に関わって環境についていろいろ勉強している浩二くんに来ていただきました。
はい、もう皆さんも環境とかについて興味を持って、自分の行動に関してちょっと、まあ、改めて、考えてみてください。
はい、ありがとうございます。では次回も、はい、次回もよろしくお願いします。はい。